ピテラジ東京支部解説のお知らせ。
ウチオサーフィンピテカントロプスエレクトス
に新しく東京支部がオープンしました。
ねね、似てたでしょ。
場所は神奈川県川崎市、小田急読売ランド前駅徒歩3分。
東京ちゃうやん。
川崎言うても新宿から1本40分270円のカーレッジ。
早く行きたいなら快速を使えば30分で行ける。
ちょっと黙ってて
ガチョーン。
関東在住でラジオやってみたいという方、
詳細はピテラジホームページの問い合わせフォームまで。
皆様のお越しを
お待ちしております。
イアンプロジェクトの
エアンラジオ。
はい、第20回エアンラジオ始まりました。この番組は6月25日から7月8日の配信になります。 DJ は近畿大学の庄野と
河原谷と
新妻と
稲葉松津です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。第20回目は第19回放送に引き続き、一般社団法人ジャパンドリームフットボールアソシエーションの代表理事である木場正夫さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それではですね、早速前編に続き、お話をさせていただきたいんですけれども、はい、まず、はい、団体社団法人を作られるまでのお話で、はい、ちょっと幼少の頃からちょっとお聞きしたいんですけど、はい、子供時代とかっていうのはどんなお子さんだったんですか？
そうですね、まあ、サッカーは小学校2年生の時に、は
い、あ、小学校
からまあずっとやってて、
はいはい、
本当にもう小学校時代がずっとサッカー漬けの今度日々で、
あ、そうなんですね。
で、僕らのサッカーの少年団 その監督がむちゃむちゃ怖かったんですよ。今では多分考えられへんぐらい厳しくて、
はい、まあ、
言えないですけど、かなり行かれてたんですけど、いや、ほんまに厳しくて、でもまあそこでのなんか僕のサッカーの原点がまああるんですけど、僕淡路島のまあすごい田舎で育ったんですけど、まあそういう厳しい環境の中でまあサッカーやらせてもらう中で、まあ後に考えた時にあのそのプロサッカー選手としてのまあ原点であったりみたいなところにつながってるっていう、あの後でね、あの感じることがたくさんあって、
は
い、まあ、そういう経験ってまあすごく大事やったなっていうのは今ありますね。はい、
小学校の時、まあ、クラブチームみたいなものに入られて、
いや、あの僕らの時は、ね、小学校単位であのサッカーチームがあって、
はい、各小学校にチームがあ
った。そうです、そうです、はい、サッカー少年団みたいな感じで、今とはねまたちょっと時代が違うので、そうあって、でそのまあ監督は役場のまあ職員の方でね、で、まあ、5時ぐらいになって来て、そこからまあ練習始めて、まあ練習なのかしごきなのかちょっとお分かりくらいの厳しい環境の中でね、
先ほどからその話になるとちょっと笑みが
本当に厳しいながら、
今思い出しても厳しいぐらい、
厳しいです。今の子供たちちょっとね多分今難しいと思うんですけど、でもまあもうそういう原点が僕の中ではあるんですよね。
はい、
でまあ、それこそ絶対負けたくない思い、はい、気持ちであったりっていうのはそういうところになんか養われたんちゃうかなっていうのは後に思いましたね。
あ
と、まあ、子供の頃はまあ親が、まあ、うちのお母さんはあの食堂をやってたんですよ。
はい、
ほんでお父さんはまたタクシーの運転手だったんですよね。
はい、
で僕基本的に家で一人で、まあ、姉がいるんですけど、結構まあ親とあんまりこうコミュニケーション取ってなかったんですよ、正直。
お忙しい
です。でも自分でこう例えば何でもやっていかなあかんっていう風なところで考えると、はい、まあ、そういうところってまあなんか自分で考えて行動するみたいなところは、まあ、そういうところに何か養えたんかなみたいな、まあ、ちょっと感じる時ありますね。
あ、やっぱりそのあの子供時代のことがすごい、はい、まあ、今の自分に影響されているところだけど、中学になってもずっとサッカーを続けられてたんですか？
はい、そうですね、はい、中学の時もサッカーをやってましたね。で中学の時もちょっとなんか足をちょっと痛めたりで、
はい、
ゴールキーパーちょっとやらしてもらった
り。あ、そうなんですか。小学校の時もディフェンダー。
小学校の時はフォワードだった
んです。 あ、そうなんですか。
で中学校キーパーやって
前と後ろ
すごい。
高校の時にディフェンダーになったんですよ。
ああ、
そうなんですよ。だからディフェンダーは高校から始めたんですよ。で後にまあそれでプロになったんですけどね。
あ、そのきっかけっていうのは何だったんですか、そのディフェンダー。
ディフェンダーになったきっかけはね、はい、あの高校 の、 その先生がディフェンダーはやってみろみたいな感じの流れでやったのがきっかけで、まあ、その先生の きっかけをもらってこうなったんで、うん、まあ、すごく感謝してますね、その辺に関しては、はい。
やっぱりそのフォワードを攻めるポジションで、まあ、ゴールキーパーも経験されたということで、はい、やっぱり前に出たいといいますか、
はい、
そういう気持ちの中、そのディフェンダーへ の、 そのジレンマみたいなのもなかったんですかね。
あ、でもね、まあ、一番かっこいいのは点取ってね、キャーキャー言われるのが一番、ね、かっこいいけど、まあ、でもそういう選手ばっかりじゃね成り立たないので、
はい、
まあ、ディフェンダーにはディフェンダーの面白みももちろんあるし、
あ、
まあ、そういうところで自分を納得させてました。
あ、大事です
ね。なるほど、はい、ありがとうございます。あとですね、はい、今ちょっと、はい、まあ、学生時代のお話を聞いたんですけども、はい、プロサッカー時代のはどんな、まあ、選手だったのかっていうような、
はいはい、そして最初やっぱり高校から入った時ってやっぱレベルの差もあったし、
はい、
あと気持ちの面でもまだまだね、そこまで熟成されてないような、ね、高校上がりだったので、まあ、いろんなことを経験する中で、まあ、僕自身も経験で強くなった部分もあるし、
はい、
まあ、ただサッカー選手やってる中で試合に出る出ない、はい、表向きにはそうなんですけど、その中でもねたくさんいろんな経験をさせてもらったので、うん、その辺でまあ人としてまあ、育ててもらったなっていうのはサッカーに対してはありますね、プロのサッカー人生の中では、うん、はい。
そうですね、まあ、12年ですかね、
はい、
J リーグでされてて、
はい、
でまたタイの方に3年間されたということで、その時 の、 そのきっかけっていうのは何だったんですか。
これがガンバ大阪の時に、
はい、
オーブシーズンというのがまあ1ヶ月あるんですけど、で今からちょうど10年前ぐらいに初めてタイの方にその自主トレで知り合いを通じて行ったのがきっかけなんですよね。
あ、
でその時にまずタイのサッカーリーグってどんなんなんかなと思って一人で見に行ったんでしょ。で漠然とこんな中で自分がプレーしてたら面白いなっていうのがあったんでしょうね。でそれがちょうど今10年前ぐらい で、
はい、
で4年前かな。もうでそのあとガンバ大阪辞めていろんなまあチームに行ってプレーするんですけど、まあ、その変わるタイミングの中でいつも僕の中ではタイのサッカーリーグでプレーしたいという思いがあって、でもう最後2008年に行ったのがもう年齢的にも34歳の時で、
はい、
まあ、最後チャレンジしたいなって思ったのが、はい、まあ、タイに行くきっかけです。はい、
直感的なものといいますか惹かれるもので、
惹かれるというかその時はまあもちろん J リーグはすごい環境やし、
はい、
タイのなんもうあの芝生も全然整ってないような、
はい、
ライターで薄暗いような状態で中でタイのリーグやってたんですけど、まあ、ほんま漠然とこんな中で J リーグから来た俺がサッカーやってたらなんか面白いなという、ほんまに漠然と思ったのがきっかけです。
あ、
はい、
やっぱり中に入って本当にレベルの高い人たちがいるってことが分かったから、やっぱり今の団体の、設立っていうの
が、そうですね、
はい、
そうですね、それは繋がってます。
あ、
タイのサッカーリーグを経験して自分が本当に、まあ、もちろん J リーグのプレイヤーともね中でやってますけど、タイの選手も一緒にグラネタって感じたんで、まあ、それはすごくありますね、今の活動につながっているっていうところでは、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
あと次になんですけど、
はい、
やっぱりまあサッカーをやってるとチームが大事やったりとか、
はい、
まあ、今の活動でもやっぱりいろんな人とのつながりっていうのがあるんですけど、うん、
はい、
その人と人とのつながりについてちょっとどういったことを考えておられるかなっていうのを聞きたいんですけど、
まあ、僕にとっては本当にその人のつながりで、
はい、やっぱ
この活動もね、これまでサッカー人生もそうですし、
はい、
今の活動も成り立ってると思うので、あの人とのつながりってやっぱりこうなんか大事なことっていうのを忘れがちだと思うんですよね。まず入り口、はい、例えばこの人があったからこのことが成り立ってるとやったり、例えば僕がサッカーすることであったり、まあ、タイでサッカーすることに関して言えば、
はい、
この人とつながってたからあのスタイでサッカー3年間やれたんやとか、
あ、
っていうのをここの入り口っていうのを、まあ、 自分が成功すればするほど多分忘れがちだと思うんですけど、
はい、
僕自身はやっぱりいつもその原点にいつも戻るというか、うん、なんで今自分がここに立ってるのかとか、
はい、
なんでこの団体が本当に今成り立ってるのかとか、
あ、
まあ、そういうところを常に戻るようにして、うん、まあ、それは本当に人とのつながりというところなんですけど、
はい、
まあ、それがすごい大事なことだと思うので、そこに対して感謝できるかどうか、ずっと本当にその思いを忘れない、
はい、
感謝をずっと持ち続けるかどうかっていうところで、うーん、つながりっていうのもね、はい、継続して続いていくと思うし、ま
あ、
そのような大事にしたいなとは思ってるんですけど、
はい、そういう思いと夢があるからこそやっぱりいろんな方と関わっていけてるのかなとは、はい、どうなんでしょうね、
まあ、僕は大事にしてます、はい、今回皆さんとお会いできたのもなんかのね、はい、縁だと思うし、こういうつながりも本当に大事だと思うので、
はい、
で僕の活動もこれで知ってもらってまた応援してもらえる、
はい、
これは絶対僕忘れたらねダメなと思ってるし、
はい、
本当に大事にしたいところですね、
はい、やっぱりまあそのどこ行ってもやっぱり人ばっかりなのかなっていうところはあるんですけど、でもどうやったらそれは人のつながりできていくのかなっていうのは、
はい、
コツとかってあるんですか？
いや僕はそんな器用な人間じゃないので、
いやいや、
まあ、自分の思いを本当に伝える、
はい、
だけですけどね、
はい、
でまあ、言ってもいろんな、ね、人がいるので僕の活動本当にビジネスとして捉えてチャンスやなって思う人ももちろんおるし、
あ、
うん、でもまず自分の思いを伝える、
はい、
うん、でその今後やっていく中で忘れない、その人のつながり、なんでこの今成り立ってるのかっていうのも忘れないと、
はい、
まあ、これ多分何をやるにしても一緒だと思うんですけどね、サッカー選手やってる時もそうでしたし、
はい、
うん、もちろん親がいてなかったらね、
あ、そうですね、
高校にも J リーグにももちろん行ってないやろうし、J リーグ行くきっかけくれた人は誰なんやとか、
うん、
そう、今タイでやってまだこれをやってるのに、ね、いろんな人がつながりの中でやってるわけで、
あ、やっぱり生活してるとどんどんと人とはやっぱり関わってるわけですもんね、
うんうんうんうん、
あ、そうですね、あとはやっぱりその人に、はい、なんか何でしょう、あの、まあ、何かやってあげたいという気持ちがすごい強いようにも思いますし、で実際に環境に行って実際に目で見てっていうことを話されてたんで、
はい、
そういうことも大事なのかなとは思いますね。
そうですね、あの実際その言ってるだけじゃね、あるんで行ってしっかり話して、
はい、
電話で話しただけじゃ多分わからない部分はあるけど、やっぱ会って話したらちょっと通じる部分ね、
はい、
あると思うし、メールだけじゃ分からない部分はちょっとニュアンスが違うじゃないですか、
はい、
電話の声だけじゃ分からない部分もあるし、メールだけのニュアンスでちょっと伝わる部分もあるけど、会ってしっかり話せば、
はい、うん、
分かり合える部分もねたくさんあると思うんで、
あ、
まあ、国挟んでもね、
はい、
は
い、なるほど、分かりました。
今タイで子供たち指導されてると思うんですけど、
はい、
その中での苦労話だとか失敗談とかいうのはありますか？
はい、そう、サッカークリニックに関してはあのすごく難しい部分でもあるんですよね。やっぱ人の集めたりグラウンド手配であったり、
はい、
まあ、全部のオーガナイズをしないといけないっていうので、
はい、
っていうのでね、あの苦労話といえばこの前4月1日になった時に、まあ、大体子供たち100人を集めてもらうんですけども、
はい、
まあ、そこで 2,3 日前ぐらいになって全然連絡行ってないみたいな話になってほんでこれはやばいみたいなほんでまあまあ、そのスポーツ庁にお願いしてたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと違うところにまだお願いして集めてもらったり、
あ、
で蓋を開けてみたら今度多すぎたりで、うん、あとはね、その東南アジアに関しては結構時間であったり約束事に関してはすごいルーズなんですよ。
あ、
なので、まあ、あの時間のこの配分をしっかりこと余裕を見てスケジュール組むであったり、うん、だからそういう面での苦労はあります。
あ、
でもただそれはサッカー3年間タイでやってたことで経験があるので、
あ、
例えばこうなんでこうへんねとかならないでしょ
分かってる、
だからなんで日本やったら普通考えられへんことでしょ、
そうですね、
でももう次々来なかったらどうすんねんとか、
あ、
次もう次々行くしかないんで、
はい、
まあ、そういう面で苦労あるけど、ある程度対処の仕方分かってるので、うん、黒と言っちゃう黒なんかな、でも黒ではないけど、まあ、そういう面ではまあありますね、いろいろ問題が、うん、
タイでのプロ経験が指導に役立ってるっていう部分は
強いですか？もちろん指導もそうですし、うん、この、ね、プロジェクト自体も役立ってるのが大きいので、やっぱ経験ってね大事だなと思いますね。
やっぱりもう設立されるときに、
はい、
やっぱりまだ 未知の世界でしたよね、はい、そうなるとやっぱり苦労する部分っていっぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、まず、はい、それこそ形っていうのをねしっかり作るためにすごく時間がかかったし、あ、まあ、さっき言ったように、まあ、あのサッカークリニックとスカウティングってこの2つにするまででもすごい時間がかかったし、あ、うん、まあ、社団法人立ち上げるに対して、まあ、誰にかかってもらうであったりもそうですし、あ、まあ、法人立ち上げてからも、まあ、いろんなことを作り上げていかないといけないので、あ、まあ、その辺の苦労は常にありますね。はい、
それを乗り越えっていうことなんです
か。そうですね、うん、今年が本当にもう自分の中では本当に経験だと思ってて、うん、いろんなことを経験して分かる僕は本当にね、サッカーもそうですけど、このことに関しても経験しないと分からないし、苦労しないと多分自分に跳ね返ってこないと思うんで、あ、うん、ただ思いだけではどうにもならない、しっかりビジネスとして成り立つためにどうしていかないといけないかっていうのも客観的に見とかないといけないとかもあるんですよね、はい、
はい、いろいろとちょっと考えるところも多いし、体も動かさないといけないし、
ね、まだ今走り始めたと言いますか、始まったところなので、はい、忙しい時も、はい、多い時も、はいはい、あるかと思うんですけど、
はい、
はい、ありがとうございます、
は
い、それではですね、今月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のオンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲は心オークションさんで謎の草です。どうぞ。ライブ情報です。心、見放題2012開催日時が2012年7月7日土曜日、開催場所は大阪のアメリカ村です。イオ音楽関西パワープッシュにて謎の草 PV を公開しております。イオ音楽で検索か心オークションさんのホームページからもリンクしております。続いて、YouTube でドライブ PV 公開中です。ファーストミニアルバムチケット発売中です。詳しくは心オークションさんのホームページまでよろしくお願いします。今月の全番組オンエア曲心オークションさんで謎の草でした。
噛んでいたのは僕の方か使いの方なのか、確か
これって
エアン。
はい、このコーナーではゲストの一押しのものやハマっているものなどいエイヤンと思っているものを教えてもらいたいと思っています。
はい、
はい、木場さんのなんか一押しのものがあれば、
はい、一押しというか、まあ、ハマってるって言ってハマってるのかな、なんか、まあ、いろんな東南アジアの国に行くので、
はい、
あのいろんな国の料理が食べれるっていうのはすごく面白くて、
はい、
まあこの前はベトナム行ってベトナム料理、
はい、
フォーとか生春巻きとか ああいう基本的なベトナム料理をしっかり食べて、まあ、タイは基本的にね毎回行ってるので、なんやろ、まあ、みんな知ってるトムヤムクンとか。
あ、トムヤムクンも好きなんですか。
好きですね
あ私結構苦手なんです。
何のあや
ね。まあなんか全般的に僕タイ料理好きで、タイで3年間やってて帰ってきてちょっとタイ料理恋しくなったりしてね、はい、でなんかその震災橋かどうかのタイ料理の店行ってやったらそのタイの店主と仲良くなってタイ人がやってるんですけど、で俺タイで3年間サッカーやってて、
結構タイってそのあまり口が合わないといいますか、うん、苦手な方も多いと思うんですけど、はいはいはい、全然お好き。
全然好きでした。タイで3年間プレーしてる時は基本的に僕住んでたとこって日本人の人がたくさん住んでたとこなんですよね、はい、その周りには和食のお店もたくさんあるし、うん、でもただ遠征とか行っちゃったらもうタイ料理なんですよ、はい、ただそうなった時はちょっと苦しかったですけど、ね、朝昼晩タイ料理結構油使うんで、油の濃いイメージがあってね、あともう超辛いのとかあるん で、 で試合前にお腹ちょっと壊したらやばいからそこだけは気をつけてね、ああ生活してたりね。
行ってから好きになったんです
か、うん、いやずっとね10年前から行ってたんで、はい、
タイ料理屋さん
とかタイにその自主トレで前が行ってたので、はいはい、まあ、その時から別にタイ料理は好きやったし、うんうん、それこそ生活して別にタイ料理無理やとかならなかったですね、うん、逆になんかちょっと恋しなってたり食べに行ってた
相当好きなんですね。
自分で作ったりとか
タイ料理、はい、タイ料理は作らない作れないですね。そうそうそう。
ベトナム料理もお好きなんですか？
ベトナム料理この前行ってすごく美味しかったですね。フォーやっぱ有名でしょ、あのヌードル、
はいはい、
でもやっぱいろんな店で食べて、でも全部味もね、うん、特徴も違うし、麺の太さも違ったりして、すごくなんか良かったですよ。
今後はあのまあインドネシアとかマレーシアにもまあクリニックで行うということで、まだいろんな料理と触れ合うかと思うんですけど、
楽しみにします。俺何楽しみに料理楽しみに。いやでもまあ一つの楽しみであると思うんですよね。話でもこうやってできるし。本書こうかな俺。
あ、いいですね。
アジアのおすすめ店み
たいな。グルメツアーみたいな。
ああ、いいですね。
いいね。
そっちの方が売れたらどうしよう。
まあそれも活動資金だね。
いいかも。一つええやんもらって帰ろうか。
これってええやんです。
お前、つながった。
何の話か分かんなくなってきましたけど。
お前、一押しって。
一押しです。でもなんかタイ料理とか香辛料苦手な人多いじゃないですか。僕も微妙っちゃ微妙なんですけど、
はいはいはいはい、
みんなどうです、うん、パクチーとか行きますか、
うんうん、あんまり
そんな
やっぱちなみにみんなタイ行ったことあるんかな。
いやー翔野さん
は、はい、旅行のがてら、
あー1回だけ、
はい、う
ん、まあ、ないです
か、ね、
東南アジアもないですか。
はい、僕日本から出たことない。
出たことない。そうそう、はい、ぜひ行ってみてほしいですよね。なんかすごい刺激も受けるし、なんか、うん、それこそ日本のこのね、この活動だけじゃなくて、
はい、
大きな視野でなんか考え方もまた広がるし、うんうんうん、そういう意味ではなんか面白いと思うんですよね。
うん、どんどん挑戦を、
ね、はい、行きたいですね。海外に。
はい、最後に学生に向けてメッセージをお願いします。
はいはい、そうですね、大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ。
メッセージで、そうですね、まあ、さっきも言ったように、
はい
はい、
何このちょっと待って
ちょっと何でもないですけど、
そうですね、いろんなやっぱり日本国内だけじゃなくて、
はい、
僕自身海外に出ることですごく視野が広がったんでしょうね。
はい、
で、まあ、考え方もそうですし、まあ、経験そうさせてもらう中で、
はい、
いろんなこの大きなところでのなんか、まあ、これからやっていく人生に向けてすごく、うん、いろんなことを感じ取れたので、ぜひ、うん、なんかチャレンジどんどんしてもらって、
まあ、はい、
まあ、日本に限らず、まあ、世界にどんどん出ていって、これからみんながあの、ね、日本を引っ張っていくそうになると思うので、
はい、
うん、どんどんあの チャレンジをしてほしいなと思いますね。はい、
もういろんな環境に入って思いを大事にしてっていうこと
を、ね、そうですね、まあなんか思い、はい、最初なんかこうニュアンス的に愛でもいいと思うんですよ。僕のタイでサッカーやった感覚なんて本当に愛で、はい、まあ、ここでサッカーやってたら面白いかもなっていうぐらいだけだったじゃないですか、さっき話したような、はい、でもやることでもうすごいいろんなことを得て、うん、でもあれやれへんかったら何も僕今ねここにいてないと思うんですよね。だからまあそういう安易でもなんか飛び込んでみることでなんかすごい分かることもあるし、まあ、いろんな経験にもなるし、まあ、まあ失敗なんか成功なんかね誰も別に判断できないんで、だから、うん、どんどんなんかそういう感じで、うん、やってほしいなと、いろんなことにトライしてほしいなと思いますね。はい、
まあ、でも僕ら、まあ、学生の人たちを最近見てたのも僕自身もそうかもしれないですけど、はい、やっぱ夢とかってちょっと見つけにくいとか、うん、やりたいことってなかなか難しいかなっていうのがあるんですけど、はい、それはどうしたらいいのかなと、うん、はい、
だからもそれもさっき言ったことに多分リンクできると思うんですけど、本当に愛でもいいと思うんで、なんかあちょっと行ってみようかなとか、はい、ちょっとやってみようかなの入り方でもいいと思うんですよ。僕自身サッカーと出会ってなかったら本当に何すんねんって自分でも思うし、みんなの感覚ですごい分かるんですよね。ただ、まあ、そういうなんかちょっとしたきっかけで、ね、はい、サッカーを通じていろんなことを経験させてもらったし、はい、例えば次なんかみんなが出会うことですごく、ね、今後の人生につながっていけることになるかも分からへんし、うん、ちょっとしたまきっかけやなんかほんま安易なことでいいと思うんですよね。
ちょっと難しく、
そ、うん、そうそうそうそう、
はい、そんなに、
はい、何しようかなこれしようかなじゃなくて、うん、なんか、うん、そんな感覚で僕はいいんちゃうかなと思いますけどね。はい、
やっぱりサッカー始めた本当に最初の頃ってやっぱりこういう団体を作るっていうことまで
そうですよね。もちろんサッカー選手もなかったですしね。
あ、そうなんですか。へえ。
そんな選手まで思ってなかったし、あ、うん、
やっぱりこれって決めて続けることが大事なのかなと、
うん、あ、もしそれが合わなかったらまた次行けばいいし、
あ、うん、どんどん取り込んでいろいろ経験していくことで、思いはまた新たに見つかると言いますか、
でその前の経験も多分次のことに多分生きてくると思うんですよね。
あ、うん、まあ、止まらずに進めっていう言葉ですよね。
なるほど、
まあ、あまり考えずに気を楽にして
そうですね、まあ、疲れたら止まったらいいんですよ。
ああ、
僕もだってこの団体立ち上げるまで半年間何もしてなかったし、ずっと考えながらそこはもう立ち止まってるじゃないですか自分の人生の中で、
はい、
でしっかり考えて、まあ、こういう形になったっていうのもあるので、
はい、
うん、
はい、
そういう感覚でいいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、第20回目のゲストは、一般社団法人ジャパンドリームフットボールアソシエーションの代表理事の木場さんでした。第19回第20回目の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れをしたいと思います。ちーさんでラブウイルスです。さようなら。
さようなら。
みたい